雪よ。その晩は都会では珍しく雪が5センチ近く積もっていた。雪に弱い都会ではこんな夜はほとんど人通りも少ない。僕はアルコールのせいもあってマフラーも取り、雪を踏みしめるザザという音を楽しみながら歩いていた。すると、どこかでタイヤが空回りする音がしてきた。雪の上では、いきなりアクセルを吹かせば吹かすほど、グリップがなくなり空回りするのだ。雪国生まれの僕は、苦笑しながら歩みを進めて、軽自動車の窓ガラスを叩いた。大丈夫かい？
すみません。滑って動かないんです。
運転パネルに目を落としたまま行ってきたのは、長い髪をカールさせた女性だ。美人の部類だ。目のシャドウが銀色で、服はゆったりとしたドレスのようで、少しけばい感じがする。そんなに踏み込んだら動かないよ。僕が代わりに運転席に座り、彼女は助手席に座った。雪道はね、静かに動き出さないと空回りするんだよ。僕は優しく静かにアクセルを踏んでやる。しかし、車は動かない。
あれ？おかしいな。
僕はハンドブレーキを引いた。と同時にパツンと音がしてヘッドライトが消えた。
なんだか寒いね。
僕はエアコンを入れてみた。しかし吹き出し口から出る風はいつまで経っても冷たいままだ。やがて今度はパネルの照明がダウンした。
なんだこりゃ、まさか欠陥自動車じゃないよね。
すみません。私、よく知らないんです。
女性はそう言って、前を見つめるだけだ。僕はその時、はっと気づいてしまった。女性の横顔の目はまるで氷でできているように黒目がないのだ。
雪女だ。
思わず叫び声を上げそうだったが、こちらが気づいたのがバレるのはまずいと、声を息ごと噛み殺して飲み込んだ。
そうだ、僕がジャフを呼んできてあげるよ。
僕は繕っても引きつる笑みを無理に浮かべて、外に出ようとドアの取っ手をつかんだ。しかし、開けようとするが、びくともしない。まるで何トンもの氷に押さえつけられたみたいだ。
おかしいな。
焦って力を入れながらつぶやく僕に、女がささやいた。
このままずっと、といましょうよ。
ちらっと振り向くと、女の顔は全体が銀色だった。
うわあ！
ドアの取っ手に手をかけたまま、僕は絶叫して気を失った。翌朝気がつくと、そこは病院のようだった。
助かったぞ。
僕はほっとしてつぶやくと、看護師を呼んだ。
看護師さん。
しばらくしてやってきたのは警察官だった。しかも、そこに鉄格子がある。
おう、気がついたか。
これは一体？
通称虎箱。酔っ払いさんの宿泊所だ。覚えてないの？あんたね、雑居ビルの階段に捕まって大声出してたから110番通報されたんだよ。
警察官は手を腰に当てて教えた。
いや、僕は雪女の自動車に乗ってしまって。
雪女？
ええ、間違いないです。長い髪がカールしてて銀色の顔だったんです。
僕の言葉に警察官は爆笑した。
そういや、あんたの捕まってた階段の反対側に銀色の顔した美容室のマネキンがあったな。あれが雪女に見えたか。
僕の間違った記憶はすっかり溶けて、気恥ずかしさだけが残った。警察官は笑いながら扉を開けてくれた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は銀河啓一郎さんのブログ、小説物語の部屋より、雪よという作品をご紹介いたします。今月は雪女特集と題してお送りしましたが、いかがでしたでしょうか？最後の作品は、現代の雪女。雪女の姿は目に見えなくなっても、人の心の中にはしっかりと住み、生き続けているのだな、と思います。ところで、雪女のイメージって、私は透き通るような肌の悲しげな美人で、切ない、優しい、愛情深いだったのですが、これが雪男だったら、絶対成立しないよねって、話になって。まあ、そうですよね。だって、雪男のイメージって、白い、毛の長い大きなゴリラみたいなイメージで、結局、未確認生物ですよね。まあ、イケメンの雪男っていうのもね、ありか？ん？でも、若いお姉ちゃんは助けて、おばちゃんは投資させるやなんて、そらあかんやろ。ね。しかも、子供ができたら、俺、雪男なんだ、じゃあね、なんて言われたら、
おい、こら、ちょっと待たんかい。
って、なりますよね。うん。ダメだな。却下。やっぱり雪女は、透き通るような肌の悲しげな美人でなくちゃ、ダメですね。さて、今年は少し早く桜が咲いたようですね。春を感じながら、山へ帰ってゆく雪女の後ろ姿を、思い浮かべてみてください。また来年。今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。